それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は初日、そのアプローチです。私たちは正月なら元日の朝の日の出を初日の出と言っています。登山した時には御来光など、実は日の出には特別な感情を寄せています。なぜでしょうか。今夜の放送は初日、そのアプローチと題して放送させてください。
今週の釧路歴史探訪は初日、そのアプローチです。2020年、太平洋岸の各地はほぼ初日の出に立ち会うことができました。
はい、著名人の言葉に朝の来ない夜はない、あるいは例え話に夜の明けない朝はないとも申すではないですか。前者、つまり朝の来ない夜はないには、物事は必ずいつか良い方へ変わるということ、また後者の夜の明けない朝はない、ここにはどんなに暗くても明けない夜はないし、どんなに明るくても暮れない日はない、このことが転じて時間経過と問題解決を当然のように表す含蓄、ある意味含みのある言葉とされています。似たような例で春の来ない冬はないとも申します。
夜の闇から解放されて東の空が白むとき、朝の来ない夜はない、夜の明けない朝はないとは聞きますね。
長年の経験から感じている正月元旦、釧路地方の日の出の刻印、それは午前7時だと受け止めてきました。現在の私は集合住宅に住んでいます。家の中から日の出の時刻を待ち構えました。午前6時台、東南東南の空が白み、赤く染まって雲が茜色に輝き始めます。その段階に実は暁、しののめ、あけぼの、他にも朝ぼら明け、明日、有明などの段階があります。
暗、暗闇から日の出、明るくなるまで、東の空が明るくなるまでに細やかな区分があるんですね。
今、暁、しののめ、あけぼの、朝ぼら明け、明日、有明などと言いましたけれども、そこには実に日本人の美意識といいますか、細かな異なる状態や段階に読み込むことの微妙な差異が読み込まれています。最初に暁です。暁は夜半過ぎから夜明けに近くのまだ暗い頃までを指し、いわゆる未明、空が明るくなる前の状態を指すのだそうです。それよりも少し時間が経過してやや明るくなった次の段階が東の雲と書いて東の目というふうに読みます。東の目は暁の終わりで、東の空がほのかに赤くなる頃、そのように言っています。
今週の釧路歴史探訪は初日、そのアプローチ、こちらがテーマです。暗闇が転じて日の出に至るまでに暁、東の目と、まず佐藤先生に解説いただきました。
3番目は明けです。明けっていうのは日という字の隣に警察署などの署と書く、この明けです。明けは暁の終わりで、東の空がほのかに明るくなる頃、つまり日の出の一歩手前と表現されています。清少納言の書いた枕草子の冒頭にありました。春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫がしたる雲の細かくたなびきたる、この第一段階の記載にあるのが明けぼのです。釧路市は夕映えが美しい町とされています。しかし海岸線に位置し、太陽が低い位置から昇り始めます。加えて強い風で塵や塵塊が飛ばされる条件は、日の出についてもその美形が当てはまるのではないでしょうか。
暗闇から日の出が明るくなるまで、他にも先ほど佐藤先生のお話では朝ぼらけ、 明日有明の段階があります。
はい、東の空が明るくなるまでに変化する細やかな区分。4番目は朝ぼらけという段階です。朝ぼらけっていうのは朝昼晩の朝に明朗の朗という漢字を当てます。朝ぼらけは夜がほんのりと明けて物がほのかに見える頃と指すのです。明日は上の方に日という字を書いて下の方にうたつみのたつと書く。これが明日という意味。別な読み方はこれを人というふうに読みます。日、日変、日、日変の下にうたつみのたつを書きます。こちらは明けぼのより明るくすでに夜が明けた状態を指すとされています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。午前0時を過ぎて暁、篠の目、明けぼの、そして後半に入ってからは朝ぼらけ、明日、残るは有明です。
はい、6番目は有明という段階です。有明はあるという字に明治の明というふうに書きます。したがって九州地方北西部の台湾有明海の有明の字を当てます。有明の意味するところは夜が明けてもなお月の残る朝、これを有明というのだそうです。他に一首、雲晴れて後の光と思うなよ、元より空に有明の月。ここまでは日本人の美意識として暗闇から日の出めい、つまり明るくなるまでに注目して話を進めてきました。一方でこの地方の日の出には実は世界で一番、新世紀を地球で最初に迎えるの意義もあるのです。
今週の釧路歴史探訪は初日そのアプローチというテーマで佐藤先生にお話を聞きしています。暗闇が転じ日の出に至るまでに6段階の段階がありましたが、今度は国の日本に関係するお話です。
はい、古代お隣の大国中国に派遣された遣隋使という制度があります。遣隋使は600年から618年の間に3回送られたというふうに歴史の本に書いています。その機会に次のような文書が日本側から中国に差し出されたということあったんですけれども、ご記憶の方おいででしょうか。その書面の内容は次のようになっています。日いずるところの天使、小日没するところの天使にいたすつつがなきや、このような国書を中国の皇帝に差し出すために持参をした、このことが知られています。中国と日本の間に当時あったのは朝貢関係という、制度です。朝貢関係、朝は朝廷の朝で朝昼晩の朝です。貢は貢ぐという漢字です。この朝貢関係とは皇帝に対して周辺諸国の君主が貢ぎ物を献上し、皇帝側は恩恵として返礼品を持たせて帰国させることで外交の秩序を維持し示す、このような制度が朝貢関係というふうに言われているものです。日本と大国中国の間では支配関係でも中国が上、日本が下、面積や資源、それに文化の点でも実は我が国と中国との間には比較対象にならない大国と小国というふうな位置関係があったのです。しかしですね、日本側は気がつくんですね。日の出だけはこちら日本の方がどうも大国中国よりは早い、そうしたことに気がつくんですね。その注目した時点が7世紀から8世紀にかけての時期ということになるのだと思います。
今根室釧路地方の日の出に世界で一番、新世紀を地球で最初に迎えるの意義もあります。日の出が美しい上に上がる時間も早いということですね。
そうですね、遣隋使が持っていた 持っていった日いずるところの天使章に日没するところの天使に至すつつがなきやという、これも有名なんですけど、実はそれより後年の話ことでですね、諏訪大明神絵ことばという本があります。この本の中に、諏訪大明神、つまり長野県の神社の神様の威力、働きかけが一体どこまで届くのかということを書いた部分、説明した部分が残っているのです。長野県の諏訪にある神社が、その神様の及ぶ範囲はここまで、その示した範囲が蝦夷ヶ千島というところなんです。その蝦夷ヶ千島というのは東方の大海にあって、つまり我が国の東の方の広い海の中にあってというふうに、まず位置関係を示しています。その位置関係を示した上で、蝦夷ヶ千島というのには実は3つの種類の山類があって、その一つが日の本というふうに言われる一類、このように書いています。日の本の住む範囲は北海道をかつて3つの県に分けた時代がありますけれども、その区分で申すと、函館県の一部、渡島半島の付近に渡り島、渡辺さんの渡辺に、ひらがなの里に、島は政党の島なんですけれども、本州から移り住んだ一族、また札幌根室県の2つの県域が日の本という地域に該当するということが分かっているのです。
今夜の放送ですが、釧路歴史探訪初日、そのアプローチというテーマでお送りしています。話が意外な方向に展開するもという、
先ほど私たちは21世紀の節目を体験しました。実は地球上で21世紀が最初に来る島、その時注目されたのはカロリン島という島でした。キリバス領のライン諸島最東端の島で、21世紀を迎える節目にあたり、キリバス政府はミレニアム島と名付けたといいます。これは、ニュージーランドという国の近くにある南半球で最初に迎える21世紀だったんですけれども、北半球で文明国としてこの迎えることのできる地域、これは実は日本であり、そして釧路、根室地方であり、そしてそれらを包む西洋に対する東洋である、これは地域の付加価値としてもう一つ確認しておきたい事柄だと考えています。
それでは最後に佐藤先生からは今週のワンポイントを紹介していただきます。
はい、実は日本という国号や、それまで大王というふうに呼んでいた、称号を天皇に改める、こういう、制度改正が行われます。それは689年という年に遡ります。この年、飛鳥清見原領、このような、律令制度の領というふうに言われる、判令って言いますかね、行政施策に対する政権の判断を示した書物があるんですけれども、その中で国号を日本、そのように決め、大王を天皇というふうに呼び改められたとされています。国号の日本、その一地方に日の本の故障があり、釧路根室地方は最も日の本らしい、日の本に相当するオリジナルポイントとして位置づけることができます。そうすると国道44号っていう、これは仙根国道という愛称もありますけれども、実は日の昇る岬にたどり着く日の本街道という価値があるのだと考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。